まもなく梅が香る季節でございます。キッドのファミコン名人への道かっこ笑い 8-2 イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。ということで本日も1名でお送りしておりますが、後ほどゲストさんを今日もお招きしてたくさんお話を伺いたいと思います。で、まあ梅の香る季節間もなくと申し上げたんですが、2月のまあ初旬ですが、秩父の方にですね、ロウバイというまああのロウソクのロウなのかなに梅と書いてロウバイという黄色い梅が、見られる季節になるんですけど、これがまた私まだね行ったことが実はない、毎年行こう行こうと思ってるうちに、梅の季節が終わったりするんですけど、まあこの梅があってその後桃が来て、3月のねひな祭桃の節句があって、4月になると桜ということで、梅桃桜の順にこれからだんだん、花が咲いたりなんだりしていくんですけど、まあ桜はね皆様4月お花見でよく行かれるんであれですけどね、わーってなって綺麗で一瞬で終わるっていうのがあるんですけど、まあ、その前に桃から、梅っていうのがあって、まあ、梅をね梅の香りで春が来たのを感じるなんてもうね完全に渋い感じのね、そういう感性にだんだん皆さんも近づいていくと思いますのでやっぱね神社仏閣が好きになるにつれてね、桜からだんだんこう上の方にシフトしていくという、この私はエロスからタナトスへのこのシフトと最近は呼んでいるんですが、皆さんもね順調にタナトスの方にシフトしていただければと思う次第でございますということでね、まあ、別にそんなすぐ死ぬわけじゃないんですけど、元気に過ごしていただければと思う次第でございます。それでは、8-2行ってみましょうか。本日もゲストさんをお招きしております。本編カリーイエーイ。ということで早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさんいらっしゃい。はい、どうぞお入りいただきまして、お名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
ファミコン名人への道をお聞きの皆様こんばんは、岡田名人です。
あ、今日そんな感じでいく？
あ、もう最初でもう十分ですね。
最初で、はい、ということでね、
みんなゲームやってる？
今日は岡田名人をお招きしてるんですけど、
はい、ま
あ、岡田名人はね、はい、あれですね、RF スイッチという、
はい、
ゲームソング、
そうですね、ゲームソング
バンドのリーダーということで、
はい、ボーカルを、ね、やっていただいております。
ということで、はい、まあ、今日もね、このゲストコーナーのバックに BGM として音源を流しているわけなので、ね、はい、聞いていただきながらということになるんですけども、ね、まあ、いろいろね、岡田名人とはこう一緒にイベントとかもやってるんですけど、
ね、最近はね、いろんなところでなんかご一緒する機会が多いですけれども、はい、
結構その一回以前、まあ、何人かでこう一緒にこのラジオ来ていただいたことはあったんですけど、こうやって差しでね、やるっていう機会もなかなかなくて初めてということで、ね、
単独で、
ね、単独ゲストということで、ね、はい、まあ、今日はね何の話をするのっていうと、もメッセージも募集したんですけど、はい、
ね、そうそう、
もうあれですよ、この二人が揃ったらもうこの話しかないでしょうということで ね、
はい、
俺の嫁、まあ、ゲームのとかの ねヒロインとか
ゲームの俺ゲームキャラクターの俺の嫁の話で、
ここがいい、ここが好きっていう話をひたすらするっていう、ね、
そうそう、
しまったと思った方はここで聞くのやめていただく感じなんですけど、
ね、男2人集まったら ね、
そういう話になりますよ。俺の嫁の話です。今日はね、まあ、ラジオなんで全然わかんないと思うんですけど、この手元に
ありますね、
そう、ときめきメモリアル、うん、フォーエバーウィズ、まあ、プレステ版の思い出の卒業アルバム、ファミ通編集責任、
大丈夫、ファミ通の、ね、ファミ通の本だよ
これね超でかいんだよねこれ
ね、そう、これうちにもありますね、うん、
これさすげえ、で実家で探してきて、あ、うん、あったこんなのと思って、これ
そうそう、
これね本当に卒業アルバムって題するだけあって、すんげえイラスト多いんだよね、
う
ん、
そうそう、このね
見開きだったりなん
か、これ多分専用のね書き下ろし
とか、そうそう、書き下ろしで
イラストがね満載なんです、
あるんですね、 一応攻略本チックなんだけど、うんうん、あんまり攻略っていうよりむしろその
そうそうそう
この
ビジュアル、
ね、ビジュアルのねそうそうあやつを
いいんですよ
ねということでなし崩し的にその話に入ってきますけど、
ね
うん、ドキメモだと、まあ、初代だと、
はい、
だ誰派
まあ、キサラギさんですよね。
キサラギさんか、メガネっ子来たね。
いろんなとこでね、言って回ってますけど。
私もね、ときめも1だとキサラギさんなんですよ。
お
まあ、まあ、私、メガネっ子大好きなんで。だから、ね、アンジェラ・アキさんが、
はい
あの、アーティストのメガネ取るみたいなことを、う
ん、
あの言ったときに、
はいはいはい
あの、もう本当絶望しましたよ。この世からメガネっ子が一人消えたっていう。
そんな、なんてことをして。
もうね、遊びでやってんじゃないんだよと、髪
色に。取らねえっつうんだよっていう。
って思ったら、うん、キサラギさんいいね。
ね、そうそうそう。
ね、キサラギさんってときめものさあの、うん、ラジオドラマ版
ありました
の時に、
あ
ね、まあね、
キサラギさんファンがね、大体ね、心に傷を残して
る
やつです
ね。吉男とね、
そうそうそう、
早乙女吉男と付き合うことになる、
うん、いい感じになっちゃうっていう ね話なんですよ。
まあまあでもあそこさよく。キサラギさんにしたなって思うよね。
そうだよね。
なんか、
う
ん、まああのほら虹野さんとかさ片桐さんとかはわ、うんまあ、わかるわけですよ。
ね、
なのに何ていうかその
俺はひとひねり
ね来たねっていうことがあって
さ。そ
う
そ
う
まあ吉尾はいわゆるねチャラい。
まあまあまあそう、ね、
今で言うね
チャラい。
チャラいから。まあ、それこそ朝比奈さんとか
みたいな、ね、そうそうそうそうね朝比奈さんとかぴったり、ね、
そんな話がやっぱ一般的というかね、うん、多い中で一番おとなしい感じのね
一番なんかこうありえなさそうな如月さんに来たかっていう、う
ん、そうそうそうあれがまたなんかね、まあ、うまいんですよ、うん、うまいからまたねそうそう しょうがないなって
ねさ如月さんのさ、はいはい、イベントでは
いはい
今回ずっと終始この話ですからね。
ずっとこんなノリですよね
大丈夫ですかついてきていただけるかあれなんですけど如月さんのイベントですんげー好きなのが、
うん、
ボーリングにさ一緒に行った時にデートで
如
月、はいはいうん、さんってあんま運動とか得意じゃないわけ
ですね。そうですね力ない
あの、まあ、読本が好きなの、
うん、
なんであのボーリングとか行った時に、
うんうん、
よくわからないので手を取って教えていただけませんかっていうのがあって、
ね、
その、なんていうの、その、控えめな口調なんだけど、うんうん、すんごい距離を詰めてきてるじゃん。その感じが、ね、お、これは、
そうだよ、
ね、これはいいぞっていう、うん、これはいいっていうので、このイベント何回も見て、うん、その、手を取って教えていただけませんかとか言えないよ、
普通。向こうから、
そう、向こうから、
来てるよね。
ね何なの、この、控えめな口調ながら、こう、ガッて来てる感じがね。うん如月さんの層が好きです、ね、
あの声をやってる、
はいはい
ね、
関根明子さん、
うん、あの人は意外とスポーツウーマンなんでね
あそうなんだ
そうそうあのスキューバダイビングなんですけど
あ
のあれですよあのゲームをクリアしたら、
うん、
声優さんインタビューを聞けるじゃない
あそうだそうだそうだ
あの今度フィジーにスキューバダイビング行きますみたいな話してて
あ
そうあのすごくしっとりした
ね
優しい声の如月さんで、
うん、
そう実は意外とそう中の人はスポーツ
そうそうあの、ね、今日中の人の話もたくさんしますよ、
ね、
そうこういう回だから
もう
無理と思ったらねあのあのフェードアウトしていただければいいんで
濃厚なやつ
そうそういう話そうあのね関根明子さんがこれ前も言ったんですけどラジオで、うん、あのドラクエの4のドラマ CD のトルネコの奥さんのネネをやっててもうね如月さんと結婚したらこんな感じなんだろうなっていうのがねあれめちゃくちゃいいんで如月さんファンは今すぐ何としてでもそのドラクエ4のドラマ CD を買ってトルネコのショーを聞くべきなんです
そうだねで今で言うとねあのニコニコ動画みたいなね動画作って、うん、如月さんの絵に声をはめるみたいなやつ、ね、作ってください
それいいね
そう
我々に売って
そうそうそう
見に行くからっていうね
新婚生活設定の動画作ってください
そう、うん、それいいねいやこれね如月さん道具だけで終わっちゃいそうだけど
ずっとね如月さんの話、
ね、あのそうメッセージもいただいててです、ね、
そうですね
その皆様の嫁に関するこの熱い思い、
うん
まずダーさんありがとうございます
いつもの、
はい、嫁ゲームキャラの話ミネルバトンサーガおー来ましたねマニアックなところか
ね
ミネルバトンサーガ
ファミコンのゲームですね、
はい、のミコのルーナちゃんが、はい、冒険が終わったら結婚する結末なんですけどプレイしてた当時なんだこのめんどくさいことあんまり好きになれませんでした伝説と同じになるはずですけど僕の心は離れてましたよということでございますミネルバトンサーガ来ましたね
音楽すごいすごい
そういいよね あのね、前も言ったんですけど、ミネルバトンサーがとにかくマップが広いんですよ。まあ歩いて歩いて歩いて歩いて、もうドラクエ2の4倍らしいですからね、うん、なんで4倍したよっていう、
やった
一緒で当倍でよかったじゃんっていうね、話ですけど、それからダンさんもう一つ、
はい、
ドラクエ5の嫁さんはフローラ派ですと、
ね、う
ん、
おー、
フローラ派、これは岡田名人はどっちですか、ビアンカ、フローラ。
僕はですね、
まあ、デボラでいい、
うん、あの結局最終的にはデボラになるんですけど、うん、でもっと言うと、あの最終的にはマリベルなんですけど嫁は
ドラクエ7だね、
そうそう
そう、マリベル、
そう、最終的に俺の嫁はマリベルってことになるんだけども、
ああいう、あの、なんでしょう、まあ、デボラマリベルってくるとやっぱこう気が強い感じの、う
ん、なんかね、
リードしてくれる感じの、
そういうところが、 あとはなんだろう、なんかそのちょっと欠点がね、うん、はっきり分かる。
ああ、なるほどね。
そうそう。
だからそれでいくと、でもときめもだとさ、ひもおさんとかそんな感じじゃんか。
う
ん、
そうなんだよね。
でもそこは
最初、うん、むしろ、そう、初めてプレイした時はひもおさんだったかも。
ああ、
うん。
だからひもおさんもさ、うん、あのエンディングとかすごい可愛いんだよね。
もうすっかり。
うん、もう、
あとなんだろう、あのツンデレ。ツンデレじゃなくて、
そうそう、なんかね、
まあ、ひもおさんのままなんだよ、
ね、そうそうそうそう、
でも出れて。
うん、しょうがないわねっていうのがすごい多いんだよねあの子のセリフって、うん、だからなんかで結局最後あなたがその、うん、会うようになれるように努力するわっていう、うん、もうなんだこの可愛い人はってなっちゃうんだよ ね、
ね、それこそひもおさんもね、そのドラマ CD、 ドラマ CD だったから、うん、あの月刊ときめきメモリアルの、
お
で、その世界征服ロボを解決するっていう、ね、ゲーム中の話で、うん、あの本当はめちゃめちゃ強く作った世界征服ロボを主人公のことを思ってちょっとずつ弱くしていっちゃうって話があるんですよ。
いいね、そういうのね、
そんな話でもやばいですよ、うん、
やべ、これときめもの話でてもうね、全然話せるっていうね、うん、いや、いいんで、ときめも1話で最高なんですよ、やっぱり、ね、
本当そうそう。
2はやった？
2もやった。
あ、2は誰派？
2はね、誰になるんだろうこれ、まあ、メイ様も好きだよ。
あ、メイ様、メイ様ね、うん、やっぱそういう強気系のはまあ基本いいと、う
ん、で、なんかそのやっぱダメなところがはっきりしてる
っていうか、はいはいはいはいはい、うん、私は2はあのあれですよ、あのお姉さんみたいな人いるじゃないですか、あの教育実習かなんかで来る、
あ、お姉さんっていうか、お姉さん、先生ですね、
先生か、あの、かすみさんか、うん、あれですね、私基本ああいう優しいお姉さん系がもうツボですからね、もうこれしかないなっていう、あのメモリーカード1枚使うやつも声はもうそれしか、それしかやらない、
そう、ボイスを丸々突っ込むっていうね、
あれ一人分しか声出ねえんだっていうのがね、あれはコナミにありおりなっていうね、まあでもあの当時ね、そのボイスティーだってすんげえでかいですから、
そうそうそう、
メモリーカード1枚使うとまあまあやむを得ずですけどね、
自分の名前をね、
そうそうそう、
呼ばせて呼んでくれるっていう、
そう、あのパワープロにね、後々こう生かされるあれがね、いいですね。そしてもう一つメッセージ、ちふくてい金目さん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
月姫候補、
あ、なるほど、
タイプムーンかな、
タイプムーン
の琥珀さんは何年経っても俺の嫁、いいね、そういう感じ、
そういうコメントがいただきたい、う
ん、妹のために身を犠牲にして復讐のために生きて報われることなんかこれっぽっちも考えていなかった、うん、料理上手で床上手な可愛い家政婦さんおお、
はい、
で元祖、タイプムーン魔法少女でたまに謎の中国人、大体黒幕であると、何年かかろうが月姫リメイク待ってますってこと、ありがとうございます、うん、いいですね、こういう感じね、
ね、そう、熱い思いは
ね、ね、これメイドさんのあれだよね、姉妹のお姉ちゃんからね、多分ね、
割烹着
っぽい、あ、そうそうそう、みたいなやつだね、
あんまり、あんまちょっと
ね、いいですね、詳しくないこれね、
うん、
それからみたらしだんごめさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
カンコレの提、カンコレ来た、
ね、あ、来ました、
カンコレの提督としてカンムスでいいの、これ
カンムス
の不幸姉妹ならぬ、
はい、
不相姉妹、
はい、
不相山城の、
ね、ですね、
運の値の回収に喜びを感じます、
そうそう、
不遇不幸が売り物のような2人ですが月に一度は10円を拾うぐらいのささやかな幸せをもたらしてあげたいということで、カンコレやっぱすごい人気だね、
これは僕もやってます。
あ、ちなみに何派ですか？
僕はね、初雪です。
初雪どんなやつだっけ、あのなんか
おかっぱっぽいね、頭で、うん、あの前髪パッツンの子で、
はいはい、
あのなんだろう、 すごくだるい感じの、ね、
気だるい感じの
明日から書き出します
みたいなっていう感じのそうそうそうやっぱりそういうダメなところこう、ね、はっきりしたところがこう
はっきりダメな方ですね、うん、
それから、ダグゾさん、
うん、ダグゾさん
ありがとうございます、はい、実際の缶あこれ缶これですね実際の缶は小学1年生の頃から好きでその船の方ね
あ本物
本物の、ねうん、今はもう好きとかそういう次元を超越して精神的なネクストステージに到達した、髄核
髄核
髄核カンコレで擬人化され容姿性格等々が私の壺にクリティカルヒットの連撃を決めてくれました来いよ髄核もっと爆撃してこいもういいですねそういう感じ関西機を飛ばしてこいというね、うん、これあれでしょあの髄核と小核
そうですね
っていうあの、うん、姉妹なんですかこれは
そうっす一応そういうこと
みたいな感じ
なるんだけども、うん、
ねえ
なんだろうこの子もねなんかねこう一言ではちょっと言い表さないんだけども、まあ、ちょっとツンデレ的な、ね、感じの雰囲気があって
やっぱね結構そのなんでしょうこういう話をするとね、うん、やっぱねみんな MO が多いんですよ基本
なんかそうですよねそうだから最近若者の M 化が激しいみたいな
そうだから我々はそれに先んじて時代の最先端をこう走り続けてきたトップランナーなんですけどだからMO としては大歓迎なわけですね、うんデボラなんてさもう床で寝なさいぐらいのこと言うじゃん、
は
い
は
い、
そうい
うのがあそれがいいって、うん、でも別にそれいじめてるわけじゃなくて
ねそうそう
ないゆえに、うん、お前の血で化粧がしたいっていうユダみたいな
ユダちゃん
感じの、ね、あれですけどね、うん、いやあとさときめも以外で、うん、なんかこのギャルゲーとかってなんかある、
まあ、一応ときめもの頃っていうのはやっぱりプレステ最初はね PC エンジン
まあまあまあまあ
やっぱりプレステのときメモがバーンって出て そこからギャルゲーがこう、
う
ん、プレステとかサタンでバ
ッ
と出
て、ね、
で一番自分の中でなんか、ね、あの印象に残ってるのは、うん、ウィザーズハーモニーっていう、ね、ゲーム
があ
ってアークシステムワークス、うん、あの今で言うとあのギルティギアとかブレイブルとか格ゲーとか、ねはいはいはいはい、作ってるところなんだけども、うん、あのプレステでねこのいわゆるファンタジー
そうだ、ね、
ファンタジー世界の学園ものっていうのを出したんだけど、うん当時もすでに僕はオタクとしてすでにこじれていたので
ああもうこじれていた
んだそうそうそうでこうギャルゲーとかにもこう声優さんとかがね、
う
ん、こう出始めこういろいろ
起
用されるわけで、
う
んねうん、でも声優さんっていうものももうその当時あのいろいろハマっていたし、はいはいはいはい、でそのギャルゲーとかになってもそのなんだろうこういわゆるギャルっぽい美少女声っていうのがもうある程度確立され始めた
ジャンルとして
ね有名、うん、声優さんもだんだん普及されるようになってきて、はいはいはいはい、その中でウィザーズハーモニーさん の,、うん、あの声優さんはねあのがっちり素人感があるっていうあのそれがね
あそうなんだ
そうそうでももう俺はすでにオタクとしてこじれて
た
ので、う
ん、こじれてたから
あのアニメとかこうゲームのね、うん、こうまあだんだんこう慣れてきた美少女演技っていうのに若干こう触笑気味なところに、うん
な
ね、ナチュラルな
のが来たから
ナチュラルなねその慣れてない演技っていうのがすごくねむしろリアリティというか
あ、うん、なるほどね
また他になんていうの他にないキャラクター、うん、その声をやってる人もねあの他にいろんな役をやってきた人ではないから、うん、もうそのキャラクターの声っていうのがガチッとこう、ね、出てきてそうそこにね逆にハマっちゃったんだよね
なるほどもうなんか、うん逆にいろいろ美食を食べ過ぎた後にこの塩だけのおにぎりが美味しいみたいな
素材そのままの荒削りの旨味が
そうですねあの美味しいものだとあの塩が負けてユーザーが勝つパターンそう材料の味に溺れてみたいな感じのやつですね
そうそう、うん、この自然のままが最高なんだ
っていう、うん、なんかなんちゅうもんっていうあとあれですね、ここ書いてありますけど、うん、トゥルーラブストーリー。
はい、そうそう、
これね、トゥルーラブストーリーもやったね。あれさ、そのいろいろ、まあ、ときめもの後にいっぱい出ましたけど、うん、ギャルゲーなり美少女ゲームが、うん。トゥルーラブストーリー、その中でも、ちょっと変化球というか、アクセントつけようとして、すんごいいろいろ工夫してたよね、あれ。
う
ん、
そうだね。まず、その、まあ、キャラクターの髪がカラフルじゃないとか。
そうそうそう。あの、うん、なんか、普通っぽい感じ。
そうそうそう。
で下校会話っていうね、うん、そのまあときめも別に一緒に帰らないって言って、
ね
まあ、3択ぐらいで、
う
ん、まあ
で楽しく帰った
みたいな感じですけどその下校会話っていうトゥルーラブストーリーはもうそこが一個の、
ね、そうゲームになっ
なってて、うんまあ、話すにしても学校のこととか部活のこととかいろいろあって、うん、で話してて結構ドキドキさせすぎるとあのドキドキして帰恥ずかしくなって帰っちゃうし
ドキドキゲージみたいなのがある
そうそう、うん、ただつまんなすぎてもなんとかと帰ってもつまんないとか言って帰っちゃうっていう、ね、その絶妙な、
ね、
そのドキドキさせたまま、
ね、
そう あ、リアルの人はこんな体験してたっていう感じの、
うん
ね、でそのコマンドにさ、コマンドに三種の神器と呼ばれる、うん、あの見つめる、褒める、手を握るというのがあって、
う
ん、これをどう使うかっていうね。いきなり手を握るなんてやったらもちろん変態ですけど、いきなり変えられるわけですけど、うん、それをうまくこうね使っていくと、
盛り上げたタイミングで
とか、そうそうそう、ここかなっていう、うん、あ、リアルでみんなこんな苦労してんだなっていう感じの、そうそうそう。いや、あのさ、あのトゥルーラブストーリーあれですよ、メガネっ子が2人いるんだよね。
そう、当時画期的な、
画期的です、
メガネっ子2タイプ置いたっていうね。
おお、これをもう若なんと俺得なっていう思いましたね。
いわゆるおとなしい、
そうそう、
読書が好きなタイプの、
はい、本田さんですね、
と今でいう、まあ、委員長タイプとかね、明るくて
春日さんだっけ、
そう、きついタイプ、
そうそう、2人
あれですね、横山千佐さん、
そうです ね春日さん、
俺はやっぱり木更津さんが好きだったので、あのしっとりとした本田さんの方、
久川彩さんですね。もう中の人の話も今日はたくさんしますけど、
久川彩さんのメガネっ子の声やばい、
やばいね。あれさ、このトゥルーラブストーリーさ、俺一番好きなのが、誰だってあるじゃん、
あ、そうそう、
後ろからその、ね、声にバッて枕になって、
で画面は暗くなって誰だ
っていうやつで当てるやつあるじゃん、ね、あれすげえ好きでリアルでそんなのないけどこれ即死するなと思ってリアルでやられたこんなの、うん、そうで俺本田さんのやつでこれ当てるとさ、はい、本田さんだろって言って、うん、あ、分かっちゃったって言って本田さんの声だったら間違えないよって言うんだよね、
はいはいはいはい、
で本田さんが、うん、もうそういうこと簡単に言うんだからっていうこれたまらんなっていういいね、こういうダメトークなんか久々にこう、ね、久々にこうそれを公共の鉄板に乗せるっていうこういう、
すいません、ビールくださいっていう
そう、飲み屋でね、これ延々と朝まで語れる、うん、いや、そう、トゥルーラブストーリーはマジでいいね、これは、
まあ、いいですよ、これ、
そう、あの妹いるじゃん、美咲、
妹もね、
あれがね、あれがね、あのね、あ、こういう妹だったらいいなっていう、
そ
う
それこそさっきの話ですよ、あの妹キャラっていうのもね、
そうそうそうそうそう、出して
、みんな可愛い子なんですよ、
うん、そうなんだよね、
そうそう、普通妹がこんなに可愛かったらいいなみたいな子のほとんどだから、美咲の若干やぼったい感じ、
そうなんか、そうなんだよね、そうそう、そのあ、なんかちょっと鬱陶しいけどでもまあまあ可愛い妹っていうね、で美咲があのさ、なんかイケメンが好きでさ、
そうそう、
でなんかそれに振られたかなんかで落ち込んでるとかさ、
う
ん、もう兄としてっていう
の
もねえ、もうね、あのね、トゥルーラブストーリーやってください、分かんない人はやってください、
やってください、
もう最高なんでね、トゥルーラブストーリー2も行ってみようか、
2も行ってみようか、
2もいいんだよね、うん、2だと誰、
2、 2ね、結局やっぱその妹じゃないけどね、キミコ、
あ、キミコか、キミコはね、もうザ妹って感じですからね、うん、私はあれですよ、高坂先輩ですよ、家庭科部みたいな、
ね、もう、ね、先輩お姉さんの話
ですね、先輩お姉さん、もうたまらないあらあらって言っちゃう感じの、もうあのアリアのアリシアさんみたいな人ですよ、
はい、
もう私はああいうの大好きですよもうああいうのは本当大好きなんで、
う
ん、先輩っていう、
ときめもと違うところは先輩
後輩、そう、先輩がいるんだよね、
うん、
もう高坂先輩あれですよ、ラブプラスのねねねねさんの原型なわけですよ、
はいはいはい、言われてみれば
ね、あのね、本当、まあ、中の人は一緒ですからね、
あ、そっかそっか、
そうなんです、うん、もうあらあらっていう感じの包容力みたいなね、もうなんでトゥルーラブストーリーはぜひ皆さんやってください、これ面白いから、
いいです、
あの季節がね、そう、音楽季節が選べるね、その どのディスクでみたいな、
うん、春夏
で、そのキャラ季節ごとのしか出ないキャラとかがいるんで、うん、いや、いいね、ちょっと久々にやりたかったね、
ね、そう
トゥルーラブ、あ、でメッセージも紹介しましょう、
あ、どうぞどうぞ、
これは G33 でいいですかね、はい、このシーンの表情とセリフの内容、まあ、絵をいただいてて、ね、内容が一番のお気に入りです、さや、かわいいよさやとか言って、
さや、ね、の歌
っていう ねこういう感じのね、緑っぽい感じのこの箱ですけどね、
うん、これがなんだろ う本当の姿は何なのかなみたいな話なわけですよ
ちょっとこうね、そういうのもあってということでね、う
ん、すごくそう、これが、まあ、トラウマになるというか、逆にその心にこう、
はいはいはい、
一生残る、
残るっていうね、うん、そしてね、ウミネコエイトさん、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
俺の嫁、
はい、
初めての俺の嫁って思ったキャラは桜大戦のマリアでしたと、
来た、
はい、
来た、
警戒心マックスからだんだん打ち解けていき、正月にはデートで射撃をするというご褒美にニヤニヤしっぱなしでした、うんうん、好きになりすぎたせいか2の桜大戦2の冒頭数話でニューヨークに行ったマリアに会いたくて会いたくて震える状態でした、うん、来たね桜大戦、来たね桜大戦、誰、
まあ、コーラになるじゃん。コーラに行っちゃうのかなっていう。
はいはいはい。あのね、俺ね、桜大戦はね、メガネっ子だけど、コーランは2番目に攻略して、
なるほど、う
ん、最初桜だったんですよ。
あ、はいはい。
だから桜みたいな、まっすぐなのが好きなんですけど、うん、でもやっぱり、あやめさんですね。
あやめさんはもうね、あやめさんは最高ですよ。
あやめさんもさ、嫌いな男子いないよね。
ほんとね、あれも気持ちトラウマになるんですけど、
う
ん、
ね、まあまあね、 ああいう感じで、うん、そうそう、だからまあ2でさ妹出てきたじゃん、うん、だからあれはもう安心してこう、まあ、安心して愛せるけど、1のあやめさんのね、大神くんっていう、あれあんな上司いたらもう、ね、は、命をいつでも命をかけますなりますからね、うん、いいですね、桜大戦ね、
声もよくて
よかったね。あとね、桜大戦、あの売り子の人いるじゃん、
あ、3人組の、
あれの、かすみさんだっけ、
かすみさんは
一番上の、
うんうんうん、
あれが好き、
はいはいはい、
やっぱりこうアリシアさん的な位置、
そうだ、ね、
ポジション的な位置、
非常に好みが分かりやすいです、
ね、そうそう、分かるねいやーねー、いいね、こういう話いいね、
いいですね、無限に
無限に話せるわけですけど、うん、あとなんかもう時間もあれなんですけど、
あ、時間
で これについてこうっていうのが、
あとはね、まあなんかもういろいろ、あとね、まあ、印象に残ってるのはね、ジャスティス学園っていう格闘ゲームがある、ほうほうほう、あれのプレステ版で熱血青春日記っていうモードが
あったね、あったあったあった、
あれでなんだろう、こう出てくるキャラクターと仲良くなる、
う
ん、方法があって、で主人公を男にしてやると、うん、女の子とは恋人同士っぽいストーリーになるし、あ、なるほど、なるほど、例えば 男同士で友情を育むことができるっていう、あれのねキャラクターのね絵とかが良くて、書き下ろしされてて、あれはなんだろう、モンハンとかの、ね、絵を描いてる人で、すごくなんかそのなんかガチリした、うん、あのデザインが、ね、すごくむしろ女の子っぽくて、で、まあ、どれぐらい伝わるか分かんないですけど、吹奏楽部に、ね、入った時にね、そのゲームで出てくる、ね、うん、九条静音さんっていうピアニストの、ね、糸目っぽい、ね、こう、ね、女の子がいて、あの子が、あれが可愛く
て、ね、いいね、このなんかさ、修学旅行のさ夜とかにさ、お前好きなやつ言えよみたいな感じの、
誰が好きなんだよみたいな、
ね、ことをこう公共の電話に載せるっていう、うん、いいですね、こういうね、いい大人がねこういう話をするのが最高なんですよ、ね、まあ聞いてる皆さんがついてきていただけてるかというのはちょっとありますけど、大丈夫です、もうみんな ね
もうみんなさ、
みんなそういうの好きだからね、
そうそう、俺もだよみたいな、
俺もこれだもん
って、
だ
から気持ち乗ってほしいですね
なのでね、時間もあれなんですけど、
来ちゃった、もう時間が
なので、これまあ第2回3回でやりましょう、
もうね、
俺の嫁話
いくらでもやりましょう、俺
やれるので、ぜひねまた来ていただければ、
あ、もうぜひ呼んでください、もう呼ばれなくても
今日やってるって感じで、
そう、
いただければ
今撮ってる
っていう感じで来ていただければ
と思います。ありがとうございます。
ということで本日のゲストは、岡田名人でございました。ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございますが、本日のゲストは岡田名人でございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや楽しかったね。いいねこういうのね。
まだ喋り足りない、
ね、
ちょっと後で飲みに行って
、ね、飲みに行って朝までこう語っちゃう感じの、うん、これまたぜひねゲストに来ていただいて、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、
ギャルゲーの話とかしたいと思いますが、
まだまだいろんな話できます
ね、うん、そう、今日ねあんまね音楽の話とかできなかったんでそういう話とかも、ね、
ずっと
俺の嫁の話をしてたんで、うん、はい、ということで告知ですが、今日お休みですが、はい、シンクさんの告知をいたしますと、2月16日木曜日、18時半ですね、夕方の6時半にカレー寄せというのがあります。高円寺園芸祭りでカレーハウスコロンボという高円寺北口徒歩5分にあるんですけど、そこでシンクさんのカレー講談を聞きながら
カレーを
食べるということで、
ね、カレー尽くし、
そうなんです、これね、
カレー食べたい、
オリジナルなんですね、この
お店のオリジナルカレー、
カレーハウスコロンボがこのイベントのために作ったシンクザ赤のカレーというやつで、これ私去年かな、うん、カレー寄せ行って食べたんですけど、まあうまいんですわ。
いいですね、食べ
たい。そのね、うん、それ美味しいの作ってる横でカレー講談をして、もう早く食わせろという感じの極限状態で美味しいカレーが食べられるということなんでね、ぜひ2月16木曜日、18時半、カレーハウスコロンボでございます。
イエイ。
で、私とね、岡田名人と、
はい、
それから、
そうですね、うん、
ちょっと前にゲストに来てくださった豆さん、
豆さん、
はい、3人で主催しているイベントがあってですね、
やってますね、
3月19日日曜日の、はい、18時からに、ソウルダマ東京阿佐ヶ谷にあるソウルダマ東京で、謎のゲームサバと謎ゲーランドクイズ王を探せボリューム2、
はい、
そうボリューム1を去年の11月ぐらいにやってです ね、
やらせていただきました、はい、
これの第2弾です、
はい、
まあ、クイズ王を探せって言ってる通りそのゲームクイズやるんですけど、ね、そうそうそう、まあ、基本はあの我々3人がやりたい放題やる
そうやりたいと思った
やりたいことをやるんで、ガンガンやってしまうもんね、あのみんなかまってっていう
そう付き合ってっていう、
俺たちと遊んでっていう、そういう回ですから、
はい、
なので、まあ、これもあの詳細決まっては、まあ、この詳細決まってるんでご予約とかね、あの、はい、受け付けてまいりますのでよろしくお願いします、はい、
こちら先ほどね、ご紹介いただきましたレトロゲームソングバンドの方でも、
そう
そうそう、何かねやらせていただくと思いますので、
ね、はい、お楽しみに、やりますんでね、はい、ぜひ来ていただければと思います、
はい、
ということでね、あっという間でしたね、
あっという間でした
ねメガネックが2人が最高じゃないかな話、なかなかねこの、うん、する機会が ねないです、公共の電波に乗せる機会ないですからね、
みんなもういろんな人と話しか
かった、そうなんでまたぜひお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ最後いつものご挨拶を2人でして締めたいと思います、
ありが西鉄ライオンズでしたっけ
いいよそれでも、ね、ということで、
はい、
ありが
大量ホエールズ
パチョレック